話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。12月15日月曜日です。今月も折り返しですね。ということはもう2026年がすぐそこと言ってもいいかなと思うんですけれども、皆さんどんな朝を今日は迎えているでしょうか。引き続きバタバタする日が続くと思いますが、しっかりと一つ一つのやることを点検して、また夜はしっかり寝て、そしてご飯もしっかり食べて、健やかにまた落ち着いて過ごしていきましょう。毎週月曜日は話し方、伝え方のヒントをお届けしています。今日の内容もノートに文字起こしを載せていますので、番組内容の復習、または話し方のトレーニングにご活用ください。この配信の概要欄にリンクを載せています。そして今回は話の終わり方の話というテーマでお届けします。今日の内容は特に人前でプレゼンテーションやスピーチ、または講演をするなど、このたくさんの人の前で話す機会が多い方のお役に立てたらいいなと思ってお話をしていきます。今、例に挙げたように、プレゼン、スピーチ、講演など、人前で話す機会が多い人は、ぜひですね、終わり方にもこだわってみることをお勧めします。どうしてかというと、話の終わり方にこだわると、話がキュッと引き締まる感じが出るだけではなく、聞き手がよりリアクションしやすくなるからです。聞き手が反応に迷わなくなるからです。例えば、このような経験はありませんか？誰かの話を聞いていて、その人の話が終わったのか、まだ終わっていないのかがわからなくて、拍手をしようかどうか迷ってしまったこと。まだ続くのかなと思って、でも終わった気もするから拍手をし始めたら、まだその人の話が続いていたということ。私にもそういったことがあります。これは聞き手としてそう感じたこともありますし、きっと話し手として自分が人前に立って話しているときに、聞き手に拍手しようかどうか迷わせてしまったこともあるのではないかなと思います。このように、そこまでもしすごくいい話をしていても、分かりやすい話をしていても、最後に聞き手が反応に迷うような終わり方、終わったのかまだ続くのか分からないような締め方をしてしまうと、いい余韻が残らなくって、最後の最後にあなたの印象が下がってしまうとか、話の印象自体が悪くなるまでは言わないけれども、でも、あ、いい話聞けたなっていう余韻が残りにくくなってしまうかもしれません。理想は聞き手がためらいなく拍手ができる。または拍手をするような話でなかったとしても、それまで大事な話を聞いていて、ずっと集中して、で集中しようと自分に言い聞かせていて、気を張って注意深く聞いていた。それが話が終わったんだとはっきりわかることによって、ふっと肩の力が抜けた。これもまた一つの聞き手の反応ですよね。話が終わったってわかると、少しほっとするかもしれません。このように終わったと分かる伝え方をすると、聞いている人がその次のアクションをためらいなく起こすことができるんです。このことから話の終わり方にこだわることをお勧めしています。ではどのように終わるといいかですが、これは正解は一つではありません。終わりの言葉も言い方もいろいろあります。あとはパワーポイントを使ってスライドを見せながら何かを説明する人だったら、そのスライドの最後のページがどのようになっているかも終わり方の印象に関わってきます。今日はその中からすぐに試せるようなこととして、盛り上がるまたは静かに終わる、これを紹介します。まず盛り上がるはこのようなイメージです。今日は話の終わり方の話でした。以上です。ありがとうございました。このようにそれまでと少しトーンを変えて、以上です、ありがとうございましたと盛り上がって終わる。こうすると聞いている人が拍手しやすいです。または盛り上がるの逆というわけではないんですが、落ち着いて静かに終わるパターンもあります。このようなイメージです。今日は話の終わり方についてお話ししました。最後まで聞いていただきありがとうございました。このようなパターンもあります。で、この後者の落ち着く言い方も、それまでよりもより静かなトーンでありがとうございましたと話を終えています。 このようにそれまでと少し言い方を変えることによって終わったんだと相手に伝わりやすくなります。ヒントは曲の終わりです。何か一つの曲を聴いていて、曲の終わり方っていろいろありますよね。フェードアウトしながら終わる曲を除いて、じゃーんと盛り上がって終わる曲、またはほわーんと静かに終わっていく曲がありますよね。どちらも聴いていて、あ、この曲が終わったんだという感じが伝わって、盛り上がる感じで終わったら盛り上がったままの余韻が心に残ったり、ほわーっと静かに終わったらその静かな余韻が心の中に残ったりします。このイメージです。で、少し今日の話から逸れてしまうんですけれども、話し方のヒントって実は話すこと以外の何かにもあったりします。音楽を聞くこと、それから私は話すペースを電車に例えることがあります。つい話の終わり、文末にかけて駆け足になってしまうという方は、電車がゆっくり止まっていくイメージを思い浮かべて話してみてくださいと言ったりします。このようにですね、日常のいろいろなところに、あ、これ話すペースと似ているなとか、あ、これは間の取り方に応用できそうだなって思うヒントがいっぱいあるんです。話を本題に戻しますが、とにかく今日はですね、話の終わり方として盛り上がると落ち着いて静かに終わる、この2つを紹介しました。ぜひ皆さんも声に出して練習をしてみてください。またはいろんな音楽を聴いて、その曲がどんな風に終わっているか、そこからイメージを膨らませることもできると思います。今回は話の終わり方の話でした。例えば今のでしたというのも、それまでの話し方と比べるとペースがゆっくりになっていますよね。今日は話の終わり方の話でしたではなくて、今日は話の終わり方の話でした。この言い方がいろんな場面、例えばビジネスでかっちりとした雰囲気のプレゼンテーションに応用できるかといったら、それは難しいかもしれないんですが、とにかくそれまでと少し言い方を変えるということが、話が終わったんだとか、次のページに進んでいくんだという一つのサインになります。ぜひいろんな人の話し方、話の終わり方にも注目をしてみてください。エンディングです。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。番組では皆様からのご意見やご感想、話し方にまつわるご質問を専用のメッセージフォームから受け付けています。メッセージフォームのリンクはこの配信の概要欄に載せていますので、そちらからお待ちしています。そして話し方のマンツーマンセッションや、今月21日、28日に行うワークショップ、最新情報も概要欄に載せていますので、話す力、実践しながら磨いていきたいという方は、ぜひそちらも覗いてみてください。それでは今日も皆さんにとって良い一日となりますように。お相手は高山ゆかりでした。ではまた。